相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さん今日もよろしくお願いします、はい、
お願いします。決まりましたね、村長が、
はい、村長、もっともっと大きな、
あ、違う、
大統領、
ね、大統領が決まりましたね。祝電送ろうと思ったけど送り先がわからない。
どうやって送るんですか、ね、
やっぱあれだね、あの昨日さ、
はい、
あるホテルで何人かでちょっと食事会があって、でみんなが来る前に先にホテルのロビーにいて、
はい、
したら隣にあのおっさんが座ってさで、まあ、外人なんだな、
はい、
でどこの国か分かんないけど、まあ、目があったんで、はい、一応ほら日本人だと無視だけどさ、
なんで無視しないでください。
でも日本人だと隣に座っても黙ってるじゃない普通は。
あ、まあ、そう
だ、外人ってやっぱりあの挨拶するじゃん、じゃないと向こうだとこう射殺とか、ほら要するに知らない同士で俺はお前の敵じゃないよっていうのを示すために、うんうん、あれ笑顔でやる、うんうんうん、そういう、なぜかと銃持ってるからみんな、
そうですよね、
うん、それが文化らしい、うんうん、でなんだ、そのおっさんが言ってきたんだよ、あの What do you think about the election、
うん、
で選挙どうだと、
はい、
俺ここで俺ら論戦が起こるかなと
そうです
ね、ほんでいろいろこう言ってたんだ。したらテキサスから来たおっさんで、まあ、超リッチマンよ、だってホテルすごいもん。
そうですよね、うん、きっとね。
それでなんか選挙についていろいろ語ってたんだけど日本のマスコミで言われている、
はい、
そのなんだ情勢とかさ、アメリカ人が考えてることとかが、はい、そのアメリカの中の人が考えてるのとなんか違う感じもあるんだよね。
あ、ちょっと違うふうに伝えられてるっていう、
うんうん、まあ、日本はさ接戦だ接戦だとか、はい、ハリスさんの方が優勢だとか、
うんうん、
そういう、はい、なんとなくそういう雰囲気が流れてたんだ、
はい、
あのだいぶ前から、
はい、
ところがアメリカ人から見るといやいやトランプの方がもういけるんだよと、まあ、僅差だけどいけるんだよっていう発想があって、やっぱりマスコミのなんか報道の仕方がね、やっぱりそのなんとなくある程度こう決まった見方で見て、で決まった見方で同じようにこう報道してた感じがするんだよ。
なるほど、うん、まあ、現地でしかね分からない
雰囲
気ってありますもんね。
そうなので、例えばもうアメリカにいたらもしかしたら、はい、うーん、五分五分だけどトランプかなって言える人になってたかもしれない、まあ、言えても言えなくても俺関係ないんだけどね、
うん、その時なんて答えたんですか。
その時に俺はだから日本で受けてた報道だからどう思って言われたら、はい、デインジャラスって言ったら
デインジャラス
って言ったんだよ、まあ、危ねえなと思うじゃない、
はい、
だって日本の報道だとさ何人はさ、はい、犬とか猫をさ道路で食べてるとかなんか、
うん、
そういう報道トランプさんが言ったっていう、うん、報道が出てたわけだ、
はいはい、
でもっとなんかいろんなちょっとさちょっと激しい言い方してるじゃない
なるほど、ね、
だからデンジャラスって言ったけど、後でいろいろ考えてみて、まあ、でこうも言ったんだよ、その日本で報道されてる内容がアメリカに住んでる人と同じ雰囲気で受け取れるかどうか違うから分かんないと、
うん、
よく分かんないんだよ、デンジャラスって言っちゃったけどトランプさんに失礼かもしれないと、だって俺らはそういうふうに捉えるだけの情報しかもらってないから、
そうですよね、確かに、う
ん、なのでね、やっぱ情報をアメリカの生の情報を仕入れたらもっと違ったかもしれないから、
うん、
俺ちょっと責任持って言えねって話を言って、
うんうんうん、
で最後にはね、実はね俺選挙権ないんですよって言ったら笑ってた
ちゃんと
受けた
オチもつけたんですね。
そうそうそうそう、
外国人相手すごいですね。
テキサスブロンコだな。
その方もね、実際どっち派なのかちょっとわからないですからね、
うん、
ちょっとそれこそデンジャラスですよね。
デンジャラスだよね危ねえ危ねえ
危ない危ない、
うん、ということで、ね、選挙決まりました、
はい、
で前回トランプさんがあの当選をした、2016年かな、
はい、
この時は暴落して翌日暴騰して、
はい、
そこからずっと上がってった、
うんうん、
なので、はい、そのこういう分岐点の時は当てにならないから、
うんうん、
あまりトレードをしないで、
はい、
収まるのを待つと、
はい、
だからほら憧れちゃんが家で夫婦喧嘩してどっちかが発狂して怒った時にこれ何言ってもしょうがないじゃない、
もうしょうがない、
そうするともうあの収まるの待って、そうするとあのチャート通り動くようになるんで、
そうですね、
これは相場流だよ、
はい、もうその通りだと思います、うん、とりあえず寝るっていう、
そうとりあえず寝るだよ、寝ちゃうんだよ、
で起きても覚えてたら深呼吸して忘れて外寝るっていう、
そうそうそう、俺なんかね、はい、もうあの地方入ってるからねすぐ忘れるからだよなんで怒ったっけ俺
いいですねとか言って、
なんで怒ったっけ って忘れちゃって、
はい、
で忘れちゃったのも忘れちゃって俺は今何なんだっていうのも忘れて
私は誰だっていうの
私は誰でスタジオ来るの忘れたら大変なことになるんでこれだけは来ます
これだけは来てください
ということでこの後ですね、
はい
選挙絡みでどういう対応をまあ、すればいいかというのは皆さんなんとなくお分かりだと思うんだけど、はい、まあ、それ含めてねお話をしていこうと思います、
はい、よろしくお願いします、はい、この番組は株職人の相場志郎さんに長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。 YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃したもう一度見たいそういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからチェックをお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場先生に株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。7日の東京株式市場で日経平均株価は3営業日ぶりに反落し、終値は前日に比べて99円26銭安の 39,381 円41銭でした。前日6日にアメリカ大統領選におけるトランプ前大統領の勝利を先取りして、日経平均は1005円高と急伸していたため、利益確定や戻り待ちの売りが優勢でした。下げ幅は一時450円を超えました。一方、6日のアメリカ株式市場でダウ工業株30種平均など主要3指数が揃って最高値を更新したことを受けた買いは支えとなり、日経平均は上昇する場面もありました。5日投開票のアメリカ大統領選でトランプ氏の当選が確実となり、6日のアメリカ株式相場は次期政権が減税や規制緩和を進めるとの期待から大幅に上昇しました。7日の東京市場でもアメリカ株急伸を引き継いだ買いが先行して、日経平均の上げ幅は一時400円を超えましたが、その後は売りに押される場面が目立ちました。トランプ氏は関税の強化方針など外交面での不透明感も強く、日本企業の収益押し下げ要因になりかねないとの声も聞かれるなど、政策の動向を見極めたいとの雰囲気は強く、上値での売り圧力の強さにつながりました。心理的節目の4万円接近に伴う高値警戒感も強くなりました。ただ6日のアメリカ長期金利の上昇や7日の国内長期金利が節目の 1% を超えたことを手がかりに金融株が買われるなど堅調な銘柄も多く、東証プライムの値下がり銘柄数は全体の2割強にとどまりました。日本時間今晩にはアメリカ連邦公開市場委員会 FOMC の結果公表やアメリカ連邦準備理事会 FRB のパウエル議長の記者会見を控え、午後は投資家の様子見ムードが広がりました。東証株価指数トピックスは3日続伸、終値は 27.16 ポイント高の 2743.08 でした。東証プライムの売買代金概算で6兆594億円、売買高は27億5761万株でした。東証プライムの値下がり銘柄数は358、値上がりが1267、そして横ばいが26でした。
なるほど。なんだ、結局どういうことだこれは。
値上がり1267、
うん、ですね、今チャートちょっと見ていただきたいんですが、
はい、
日経、先物今現在はこの陰線の、次のこれが今ですね、
はい、
でこれ見るとねボックス圏なんだよねまだ、
はい、
青が横ばって紫が横ばって、その間に赤と、緑とオレンジが入ってますから、うん、はい、まあボックス圏キュッと伸びたけど、うん、やっぱりこの前日のですね、ところ下がっちゃって今ここでいるわけですから、はい、ボックスなんですね。でトピックス見ると、前回トピックス何を話したかっていうと、結局トピックスの週足を見るとね、ほらボックスなんですよ、
はい、
同じ範囲で動いてる。ちょっともうちょっと特別に今日は大きくするからな、小林ちゃん50円かかるけどもらうと、見てくださいこれ上限ぴったり、で 下限はちょっと上がってますから、はい、通常だと上限がぴったりで下限が上がっていると、はい、どこかで飛び出す、
はい、
これは三角持ち合いという言い方ですね、うん、ただ飛び出さない可能性もあるので飛び出してから入るとで飛び出して入ったらすぐ下がっちゃう可能性もゼロではない、
はい、
だけれども、まあ、ボックスの場合は基本的には上に抜けたら上で、はい、下に抜けたら下でこれ今日はこれまだ抜けたとは言わないこれ並んでるからね
ボックスから抜けたって言えるのは
ここだから、はい、トピックスで言うとここだもんなも今ちょうどぴったりだよねこれねほら
ですね、
うん、2741だと過去の高値とぴったりだから、
はい
うん、なのでじゃあ、日経先物も見ると、はい、ほら前回ここあったじゃないですか週足で言うと9月24日の週、
はい、
ここでこれが、10月15日の週、
うん、
でこれが先週でこれが今なんだけど、うん、結局トランプさんが、勝ったんだけど週足を見るとまだボックスの中で動いてるだけ、
はい、
ただ下のボックスよりは上のボックスの方が下限が高いところにあるから、はい、少し成長したような気はするけど、
はい、
これが週足だとすると日足はこの中で上に行ったり来たりをされちゃうと、
はい
買うと下がる売ると上がることになりますから、うんうん、これは飛び出し待ちの方がいいというふうに、はい私は考えておるのでございます、
はい、
でございますでこれちょっと見ていただくとトピックスね、先週は週足に注目ということですが今週も週足ボックスですよと、うん
はい、
で日経先物は8日サイクル、上値下値は切り上がってますから抜ける可能性もあるって言ったんだけど、うん、先ほどの週足を見るとやっぱりボックスなんで、うん、日経はトランプ勝利でアメリカはすごく上がってるんですが日経はボックスの中と何かやっぱりね上に来ると売ってくる人たちがいるんでしょう、
はい、
でダウはですね日柄的に下落っていう話を前回言いましたが、うんうん
はい、
今回13本目の下半身で下落終了とちょっと見ましょうね、ダウ見てください 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 本目がぴったりこと大きくしますよこれでまた100円かかりますよずっとこれ赤の下側で動いてたわけですな、
うん、
5日移動平均、
はい、
で、ついにこのトランプの前の日に、11月5日の火曜日の、うんダウはですね、もう下半身になったわけですここの10月18日からずっとこれ赤の下だ、
はい、
でここは下半身だから、
はい
日柄的に下げだと先週言いましたが、はい15日の引けを持って、下落が終わって買いになったわけだつまりこれはもう取れちゃってるわけ、
はい、
これで買ってればね、うんうん、そういうことなんで関係ないんだよな下半身で買ってりゃトランプで買えたから、うん、ただハリスになってもまあそんな上がったかもしれないな13
で下半身っていうだけですね
そういうことそれだけの話だよ、
はい、
それからですね金は本数消化で、下値、下落の繰り返しと本数いったら下落、本数いったら下落、はい、でもずっと上がってたわけだ、
は
い、で天井どこかと赤のダブル天井で一旦天井と、
はい、
で今ね実は白足っていうのはね
白足
っていうのは普通のロウソク足あるでしょ、
はい、
あれじゃなくて、はい、俺が考えたロジックをちょっと、はいプログラム組んで、
はい、
で AI に少しぶち込んででいろいろやって作った独自のものが来年の1月にできるんだけどそれは今ベトナムのプログラミングなんだ IT 技術者たちに作ってもらってるんだけど、うんうん、実は俺はもう自分で自分の分は作ったんだよ
そうなんですか、うん、
それによると、
はい、
それによると、はい、11月1日から金は売りになってんの俺のそれだと、で1月末にできるのもそ同じロジックだからそう見るよ、はい、金の11月1日から売りっていうことだからここ11月1日なんだよだここから今も売りの状態になってるだここで売りでしょそのまま持っててうまくいってんだよな、
うん、白足
白足俺の名前白じゃんでロウソク足じゃなくて白足っていう
ロウソク足がすごいですね
開発できるんだよでこれ今これでしょ次ドル円ドル円は俺前回ぐらいで、
はい、
そろそろ俺ドル1億円分買うって言ってたよな
おっしゃってました
それいくらぐらいかっていうと150円の手前なんだよところが、
うんうんうん、
今なんと154円ぐらいなんだよ
やばい
儲かってるよ
いいですね
いいでしょ1億円分だからな 結構いいぞ、ね、ということで、俺は持ってんですが、
はい、
いつ手締まうかわからないので、という保有中です。それから、GBP US で US ドル、はい、これは、なんだっけ、ポンドドル、
はい、
ポンドドル、
はい、
前回はオレンジ際の戦いで次の上昇に期待ってお話したんですが、うん、実は今オレンジ際の戦い中です、まだ、
うんうん、
で白足、
うん
うん、この俺のオリジナルの、
はい、
これは迷い中、つまり白足でもこれはちょっとまだわからないっていうふうに、はい、出てます。じゃあ具体的に見るとこれです。ずっと下がってきて、上昇をここで期待したんだよ、
はい、
でもやっぱり下がっちゃって、でここでまた上昇を期待したんだけど下がっちゃって今止まってるから、はい、これは迷ってるところですね、
うん、
迷ってるところ、うんうん、で白足でもここはですね、迷ってるって出ます。
素直
素直なんだよ、だから素直、俺は素直でしょう。で次いきますよ。で原油、前回ギリギリセーフで大損国ギリギリ逃げただろ、
はい、
白足だと10月31日から買いになってる。俺は買ってないけど、じゃあ、白足の通り10月31日ってどっかっていうと、はい、ここなのよ。でこれで買って、で今プラスだよね、
はい、
でこれで買うと翌寄り付きですから70ドルで、現在だと、71ドルだから1ドル50セントプラスになってるな。
うん、
だから白足だとここで買って今持ってることになってます、
うんうん、
だ俺は持ってません。なぜかというとここね、線がぐじゃぐじゃしてるから、はい、乱高下あると嫌だなと思うんで、
うんうん、
持ってません。もうちょっとトレンドができてからがいい。
なるほど。
それからコーン、これはあのキャラメルコーンのコーンだよ、
コーン、トウモロコシ、
売り保有中と前回言ってましたが、売りから売り手締まいをして、
はい、
下半身で買いに変えました、
はい、
それをお見せしますと、前回の木曜日は、31日木曜日ここ、はい、で俺はここで売って、
はい、
売り空売りを売りを持ってますよって言いましたが、翌日5日移動平均線の上に陽線が半分以上出まして、
はい、
緑にもかかったんで、これ下半身ですね、
はい、
これで買って、買いを入れて今持ってます。したがってここで入れた売りをこれで手締まって、ちょっとロスカットになりました。これで買ってロスカットの何十倍も儲かってると。
でちょっとまだ上がりそうです、
ちょっと上がりそうですね、
うんうん、
でただ本数がね 1,2,3,4,5,6、 ここで6、
はい、
で下まで行くと 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16、 ここからだと6、
はい、
ここからだと16なんで、
はい、
まあ俺ここで買ってるから、
うんうん、
まあ車何台ぐらいだから、うん、そろそろ手締まおうか、明日の朝で考え中。じゃあ白足ではいつから買いになってるかっていうと、はい、出てません。出てないけど、おそらくこの下半身で買いになってると。
うん、
だから白足結構いいんだよ。
すごいですね。う
ん、それから、あ、ダメだよ。これ番組では公開しませんけどね。一応作ってってことだけね。そう。で、旧ドイツとフランスの指数は売り保有中。これがフランスの指数、売り保有中、いいでしょ、下がってるでしょ。ドイツの売り保有中はこれね、揉み合ってるから、上に下半身出たら買いに変えると思うんだけど、下に抜けたら売り追加というところでしょう。そういうところなんですが、まだ時間ある、まだ
珍しく今のところオンタイム
あるよな、珍しくオンタイムだよな、すごいな、これちょっと遅らせなきゃいけないぞそれで、
はい、
私はこれやりましたが、もうプロで40年やってプロだからこれでいいんですが、
はい、
リスナーの皆さんは、大きなイベントの時には極力玉を持たない、売りも買いも持たない、あるいはどうし、多分これ下がると思うんだけど、
はい、
分かんないじゃない、
はい、
どうなるか、だから、
ね、
だったら、下がると思って売りが入ってる人は買いも少し入れとくとか。ただ大統領選ってさ、分かってんだよな、はい、11月の最初の月曜日の次の火曜日って法律で決まってるわけだから、事前にちょっと玉をですね少なくしておいたらいいかな。で大統領選挙のあたりでやっぱり商品先物は基本的には下がってたんだよね。ただ俺は持ってた。そしたらほら大豆もさ、コーンも、あ、コーンもバーッ、大豆なんか言っちゃダメだ、コーンが上がったじゃない、コーンも上がったじゃないか、ちゃんとね、うん、だから大きなイベントの時には基本的にやらないようにした方がいいですよ。
そうです、
ね、でもやり、みんなポジポジ病なんで、やりたくてしょうがないんだよ、口座にお金が入ってると。でそれをどんどんどんどん、これかなこれかなってやって、どんどん負けちゃうよりは、この後お話をしますけど、ちゃんと照準を絞って、なんていうかな、本当にここっていう時を見つけて入れると、
うんうん、
確率の高い部分、場面を選んで入れるっていうのが いいわけで、はい、昨日とか一昨日とか今日なんていうのは確率の高い場面ではない。だから次回の大統領選というのは、まあ何もなければ4年後になりますから、うんうん、その前後はやらない方がいい。
そうですね、う
ん、でハリスさんが好きだった人もトランプさんが好きな人もどちらにしてもあと4年だから、
うん、
4年間のだからね、4年後に、そういうことをやらない。それからあのなんだ日本の首相の時は別にやってもいいかもしれないけど、あとは大きな何かも、
うん、
アメリカ、アメリカ大統領選挙っていうのはさ、あれかなりやっぱり世界中の大きなイベントだよね、
はい、
あとはそんなもんかね。じゃああと4年後ぐらいまで大丈夫か。ただポジポジ情報はやめた方がいい。
はい、
はい、
そうですね、先週もそうおっしゃってましたが、やはりそうなんですね、はい、
ですね、
はい、ありがとうございました、はい、以上相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ、投資の提言。
ここでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。はい、今日の提言は何でしょうか。
今日の提言はですね、なんかタイトル考えるの忘れちゃってさ具体的なことは書いてますが、基本的にはですね、はい、3つありまして、
はい、
先ほど言ったポジポジ病をやめるということに関係あるわけですね。例えば口座にお金が入っていると、よし今回はどっちにかけようなんつって、うん、自分で分かんないのにトランプだとかハリスだってやってかけたり、
はい、
トランプでもハリスでもない安倍首相だってかけたりいろいろこう博打を張るみたいにやりたくてしょうがないっていうことをやめてですね、
はい、
丸1番、エントリーポイントの優先順位を決めておこう。どういうことかっていうと、こういう場面が一番勝てる場面っていうのを見つけておくわけだ、
はい、
自分なりにチャートを見て。
それは技でってことですか。技を絞るって
、技を絞るということですね、はい、で、エントリーポイントの最優先順位というのは基本的にはパンがつく。
パン、パカ、パン、うん、
パンパカパンパンパカパンですよね。今当たってたからさ、はい、ラジオ日経の皆さんにちょっとギャラを少し上げてもらってください。
なかなか上がんないんだよ、
ね、でパンパカパンが一番優先順位なんで、はい、基本的には一番下に紫あるいはオレンジがあって、その上に青緑赤があって、うんうん、1回赤がこけてもう1回復活したやつを探す、
はい、
あるいは、うんうんうん、そうなる寸前ってどうなってるかっていうと、はい、紫と青、紫の下に青があったのが、
はい、
青が紫の上に出る、
はい、
青が紫の上に出るっていうことは下に紫、
はい、
上に青になるっていうことだから、うんうんうん、過去50日間の平均を過去20日間の平均が超えるので、はい、パンパカパンになる可能性があるちょっと前のあたりなんだよね、
うんうんうん、それを見つけるのか、ね、
そう。だから紫と青の交差を見つけて、
はい、
で青が紫を下から抜けて、ですぐには上がらないので、
はい、
それを1ヶ月ぐらい追いかけて、
はい、
上に緑と赤が出てきたあたりが、過去、5日間の平均の下に過去10日間の平均があって、その下に過去20日間の平均があって、その下に過去50日間の平均があって、下にオレンジがあれば完璧で、それは上がる入り口なんだな。
そうですね。
で、それをね、信じないといけない、
うん、
そこ分かったんだけど、でも今回に限り下がっちゃったらどうしようと思ってたらいつも入れられませんので、うん、
はい、
エントリーポイントの優先順位を自分で決めて、
はい、
もう毎日ね、自分に言い聞かせる。これは上がるはずなんだから、うん、ここはやっぱりエントリーしてみようと。で、どうなったらロスカットするかっていうのを決めておくと。
ロスカットの時
も、うん、そうしないとね、入れられないよね、いつも怖いんだから。
そうですよね、うん、
次にですね、一番はもう一つあるかな、パンパカパンと同じぐらいに優先順位の高いのがギがつく。
ギ、
ギャ、
逆下半身。
いやいや違うよ、逆パンパカパン、
逆パンパカパンか、
う
ん
う
ん、ダメだ、
逆パンパカ、ちょっとギャラ減らしてください。
ギャラなんない。
で、逆パンパカパンもまあ、頭では分かってるけれども、はい、過去のチャートを見ていただいて、はい、いろいろな逆パンパカパンといろいろなパンパカパンがある、まあ、パンパカパンは大体同じなんだけど、うんうん、いろいろな逆パンパカパンがあるので、どこで入れたらいいか一箇所見て、私の本ちょっと読んだり、はい、から一箇所そこだけ見てやるんじゃなくて、
はい、
過去10年分見たら、はい、いろんな逆パンパカパンの顔があるので、それを全部コピーでも取っといて、 そして、まあ、コピーない人は俺が1枚500万で売るけど
高い、
だいたいコピーに行った方がいいよ。そして全部並べてみると、
はい、
あ、共通点があるなって分かる。でその共通点を見出してよし、こうなったらエントリーしようと、
うん、
だからそうなってなかったらエントリーしないんだよ、
うん、
っていうことを考えるわけ で2つ目、場面によって上昇期間や下降期間が異なることを認識しておこう。例えばパンパカパンでも前半のパンパカパンは上昇が例えば、12、3日で下がっちゃうかもしれない、
はい、
終わっちゃうかもしれない、うん、その後やっぱり2回目って大きいんだよね。これ18とか、
はい、
19とか狙っていいわけ で最後天井かもしれないから、
はい、
危うくなったらあの15行かなくても手締まうとか、
うんうん、
それからパンパカパンでも逆パンパカパンでもないところっていうのはあの一気に長く上がることはないので、
はい、
儲かってるうちにね、早めに手締まうと、うん、こういうふうにされたらいいとこういうことですね、
はい、
それ分からないであの なんとなくね俺の本読んでくれてさ本 2,30 冊出てるからさ、
はい、
そのうち50冊ぐらい読んでもらって、うん、それで、番組聞いてもらって、
はい、
分かった感じでなんとなくで入れちゃうとダメだ、なんとなくじゃなくてここ、
ね、
ここってピンポイントでやると、
はいはい、
3つ目、下半身が発生して、
はい、
最初の陰線が発生するまでの期間、下半身できました、
5
日線の上に陽線半分以上乗りました、
はい、
そして、最初の陰線が発生するまでの期間はなんだこれ短い時で下半身発生翌日の陰線を何言ってるか分かんないでしょ、これ書いた人が分かんないんだから大丈夫ですよ。
つまり
下半身が出まし
ました
最初の陰線が、出る、
はい、
出ました、
はい、
うん、でその時に手締まっちゃう、
はい、
っていう手が一つ、一つ、
一つ、
うん、もう一つは下半身出ました、
はい、
陰線が出ても大抵上がるんだよね、
はい、
そして、次の陰線まで待つとかもう決めておく、
うん、
それからもうこういうのあります。下半身出たら翌日5日線の上で陰線が出て、
うん、
翌々日5日線の上で陽線が出ればこれは結構上がる、はい、
うん、あ、そうか、その陰線で、
うん、陰線で切らないようにしなきゃいけない、
ね、
だから今言った2つ、下半身が出た、
はい、
陰線が赤の上で出た、
はい、
赤の上で陽線が出た、これは結構続くので持ってていいと、はい、
うんうん、
だけど最初の 2個目の陰線であやばいって切っちゃうと、
うんうんうん、
次が取れないので、
はい、
これは頭の中にインプットしといて最初の下半身の後の陰線、これは1日我慢してみよう、
はい、
で翌日も陰線だったら手締まっても決めておく、
あ、
もう決めておく、こうしたらどうすると、
うんうんうん、
もう一つ最後にね、
はい、
一番下にこの A と B がありますが、実は下から4行目見ますとね、は
い、あと5秒、
あと5秒よし、これは5秒って言ってるうちに5秒経っちゃう、
なっちゃ
ったよ。これはじゃ あの YouTube ライブで、
はい、
うん、はい、やりましょう。
すごい楽しみを残すタイプですね、
はい、
ありがとうございました、はい、以上株は技術だ投資の提言でした、
はい、
この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。それでは YouTube の延長配信もこの後お楽しみに、
はい、では行きましょう。株は
技術だ。